ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長、松倉典夫先生と一緒に番組をお届けしていきます。松倉先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月になりましたけど、やっぱりゴールデンウィークが終わってから6月のちょっとジメジメした時期っていうのはすごくこうね、疲れを感じるんですけど、先生は疲れてないですか？
いや、最近疲れを感じるようになりましたね。
それは何のせいでしょうか？お仕事が忙しいんでしょうか？それとも年を重ねたせいでしょうかね？
その結論が今日聞けると思いますよ。
そうですか。まあ、現代人よく疲れているっていうふうに言われているわけなんですけど、まあ、日頃から私、疲れない方法があったら教えてほしいなと思っているんですが、先生、疲れない方法ってありませんか？
そうですね、究極の方法があったら私も知りたいですけども、まあ最近ですね、山田智夫先生っていう先生がですね、スタンフォード式疲れない体という本を出してるんですね。私もね、関心があって読んでみたんですけども、なかなかいいこと書いてあるんでご紹介したいと思います。
スタンフォード式っていうのはどういうことですか？
スタンフォード大学っていうのがアメリカの西海岸にあるんですね、かなり有名大学なんですけど、アスリートのレベルでもですね、大体オリンピッククラスという選手がいっぱいいるというね、スポーツのエリート校ですね。
そうなんですか。そういう大学で山田先生は活躍されているわけですね。
そうですね、スポーツトレーナーとして活躍してますね、その経験から得たノウハウを紹介しています。
なんかこう特別な方法なんですか？
特別な方法というよりですね、考え方が違うということですね。先生はですね、疲れやすい体っていうのはイコールですね、歪んだ姿勢の体と定義しています。
歪んだ姿勢の体、まあ、体の歪みっていうのは、まあ、悪いっていうことなんですかね？
そうですね、体の歪みはですね、中枢神経を乱すトリガーとなる危険な状態なんですね、体の歪みと密接に関係しているのがですね、体の中の圧力だそうです。
体の中の圧力、なんだかヨガとかピラティスの世界のようですね。
そうですね、アスレチックトレーナーが用いるトレーニングや治療の大部分はですね、イメージとしてはですね、筋肉や関節をケアするという感じですけど、今はですね、中枢神経の機能を正しく整えてですね、動作をスムースにするという方向に変わってきたそうなんですね。
中枢神経を整えて疲れない体にするポイントというのはどんなことなんですか？
この本で紹介されているのはですね、 IAP 呼吸法なんですね。IAP 呼吸法とはですね、英語でイントラアブドミナルプレッシャーのことでですね、日本語に訳すとね、腹腔内圧呼吸法とでも訳せると思いますね。要するにですね、息を吸う時も吐く時もですね、お腹の中の圧力を高めてお腹周りを硬くする呼吸法です。お腹周りを硬くしたまま息を吐き切るのが特徴なんですけども、それじゃあ腹式呼吸じゃないかと思うかもしれませんけど、腹式呼吸は息を吐く時にお腹をへこませますよね。
そうですね、
この腹圧呼吸はですね、息を吐く時もですね、腹圧をですね、お腹の外から中にかけるように意識してですね、お腹周りを硬くするんですね。
まあ、最初ちょっとコツをつかむのが難しいかもしれませんけれど、
そうですね、座ってですね、自分の指をこうお腹の下に入れてですね、その指に圧がかかるのを感じるようにするのが一つの指標だそうですね。
こう硬くねするっていうことなんですね、でも疲れたらじっと休んでいたいっていうふうにみんな思うんじゃないですか？
そうですけどね、 でも疲れないためにね、じっとしているとですね、夜中に回復が進まないためにですね、反対に疲れやすくなっちゃうそうなんですね。
そうですか。
はい、ですから眠る前の2分間ぐらいにね、はい、今紹介した IAP 呼吸ですね、はい、腹圧呼吸をしますとね、ゆっくりとした呼吸が副交感神経を優位にしてね、眠りやすくしてくれるんですね。前お話しましたけど、人間には交感神経、副交感神経があってですね、はい、眠ってる時は副交感神経とか、リラックスしてる時は副交感神経なんですね、うんうんうん、逆に活動したりですかね、ちょっと意識興奮してる時は交感神経なんですね、はい、ですから交感神経が強いとですね、興奮して眠れないんですよね。
あ、そういうことなんですね。まあ仕事上デスクワークで1日座っているっていう人も多いと思いますが、
そうですね、これはエコノミー症候群の予備軍みたいなもんでですね、血流や代謝が悪くなってですね、うん、英語ではですね、 Sitting kill you、 座っているとお前は殺されるという言葉もあるそうなんですね。
いや、なんかちょっと怖いんですが、でも私も番組を撮って収録したものを編集したりしてる時間はずっと座ってますから。
そうですね、
うん、まあそうならないためのなんか対策ってあるんですか？
そうですね、ある会社はですね、大きなバランスボールって言いますかね。
あ、バランスボールって言いますね、
はいはい、そうするとですね、うん、あれを椅子の代わりにね、使ってるっていう会社もありますね、そうするとタイツちょっと微妙に動くんでね、頭も冴えるという話もありますけども、はい、まあ、なかなかね、一般の会社ではバランスボール無理ですから、はい、その代わりですね、できればですね、座りっぱなしを避けてですね、30分に1回は立つのがいいんですね。まあ、その理由としてですね、例えばおトイレに行きますとかね、はい、ちょっと休んで深呼吸するとかね、できればいいんですけどね、
あ、そうですね。でもまあどうしてもこう座ってなきゃいけないときに、作業したりしてるときに座ったままなんか簡単にできる運動があると便利だなと思うんですが。
そうですね、この本では、ね、下半身の疲れに効く3レッグメソッドっていうのが紹介されてるんですね。
それって簡単にできますか？
はい、ここでもできますね。お、今座ってますからね、はい、今座った状態でですね、膝の間に握り拳をね、一つか二つ入れてください、
はい、
で膝をぎゅーっと内側に押し付けますとね、はい、握り拳が押し潰されますよね。
そうですね、
されてますでしょ、
はいはい、
これで15秒間プレスします。
お、ちょっと皆さんもやってみてくださいね。膝の間に握り拳一つか二つ入れて、ぎゅっと内側に押し付けて15秒ね。
そうですね、
はいはい、その後はどうなりますか？
今度は同じ状態で座った状態ですね、はい、膝の外側に手を置いてですね、
外側に手を置いて、
で膝を開くようにして、その手をですね、はい、逆に押し付けるように、外に押し付けるようにして15秒プレスします、
はい、今度は膝の外側に手を置いて、膝をこう開くようにするんだけど、外から圧もかかってるってことですね。
そうですね、
これも15秒間、
はい
はい、分かりました。その後はどうでしょうか？
最後はですね、やっぱり座った状態ですね、はい、両足のつま先を床につけたままですね、はい、かかとを上げて、ゆっくり上げたり下ろしたりしますね。
あ、はい、あ、これはもう本当に簡単ですね。
そうですね、はい、でそれができたら、今度はかかとを床につけたままつま先の方をゆっくり上げたり下げたりしますね。これをおのおの15秒間続けてください。
わかりました。かかとをゆっくりと上げたり下げたり、それからつま先を上げたり下げたりっていう ね、
そうですね、
これをまあ15秒ずつ行うっていうことなんですね、
はい、
なんか飛行機に乗った時によくね、かかとを上げたり下げたりしてくださいとか言われますね、
は
い、
あれはエコノミー症候群でですね、下半身に血栓ができてね、はい、それでそれが肺に飛ぶと致命的になるのを、結構何人か亡くなってましたよ ね、
そ, うですね、
それでそういうことをするように進めてんですね。それから災害があった時ね、避難所でね、はい、特に車の中でずっと寝てる人がですね、うんうん、結構こういうの起きやすくなるんですよね、
はい、狭い空間だと確かにそうですよね。
それで血栓はね、やっぱり下肢に起きやすいので、はい、やっぱり足の方をね、動かすのが大事なんですね、うん、
それからですね、スポーツ選手、よくサッカーなんかもホームゲームで終わると、選手の方が外に出てくるときに、こう氷をね、はい、足のところとか、それからね、肩のところとかにつけてたりして冷やしているんですけど、はい、怪我なんかした後は冷やした方がいいんですか？
あれアイシングって言いますけどね、うんうん、一般的にですね、まあ、怪我をして24時間はですね、冷やした方が有効ですね、はい、で逆に24時間を過ぎましたらね、はい、今度は冷やすのやめて、 温湿布や風呂でね、逆に温めた方が回復が早いとは言われてます、うん、まあ一般論ですけどね、
はい。まあ、今先生からお風呂っていう言葉が出たんですが、お風呂については何か書いてありましたか？
風呂に入って温めるのと、はい、冷たいシャワーを浴びるのをですね、30秒ごとに繰り返すというね、スーパー回復浴っていうのが紹介されてましたけど、なかなか日常では難しいですよね。まあ、サウナでですね、よくあの冷たい水にこうお風呂に入ってね、またサウナに入りしてみますけど、はい、まあ、あれはこれに近いと思いますね。
そうですね、まあ、出たり入ったりが忙しいですけれどもね、はいはい。それから睡眠に関しては何かサジェスチョンはありますか？
睡眠はですね、疲れを取る最大の方法でですね、最低7時間の睡眠が必要とされていますね、うん。テニスの世界王者フェデラーはですね、1日12時間の睡眠をとっているらしいんですよ。
すごい。でも一般的には8時間がベストではないでしょうか？
そうですね、睡眠時間というのは人それぞれでね、本当は時間で決めるものじゃないとは言われてるんですね、うんうん。家庭の主婦などはね、睡眠時間が取れない人もいると思いますけども、はい、できれば7時間の睡眠を取ることが必要ですね。
うーん、7時間の睡眠ね、まあちょっと努力しないとなかなか難しいですね。先生が確か以前放送で10時間以上の睡眠は認知症を進ませるというようなお話していませんでしたかね？
してましたね。疲れた体の回復にはね、長時間の睡眠が有効なんですけど、はい、ずっとね、座ってじっとしているようなね、高齢者はね、8時間程度で十分だと思いますね。
それから、まあ、日中こう運動してないというのかな、動いてないと夜眠れないですよね。
そうですね、その通りですね。先日クリニックを受診した中年の女性がいらしたんですけどね、はい、睡眠剤と精神安定剤の両方を処方してほしいって言ってきたんですよ、うんうん。でこの女性はですね、自律神経、さっき言った交感神経、副交感神経、自律神経ですけど、はい、そっちに問題があるなと思ってですね、クリニックですね、まあ、ストレッチも最近やってるんですけど、はい、自律神経回復ストレッチっていうのがあるんですよ、でこれを看護師さんにやってもらうように指示したらね、うん、まあ、最初寝た状態で手を上に上げて呼吸を整えるんですけど、はい、もうそれができないって言うんですよね。
これができないっていうのは重症ですね。
そうですね、まだ中年の人だったんですけどね、このまま薬に頼ってたらね、うん、そのうちフレイル、つまり日常生活が困難な状態になるなというふうに思いましたね。ま
あ、病気を自分で作っている状態とも言えるかもしれませんね。先生、ところで栄養に関して何かサジェッションはありましたかね？
そうですね、まず朝食がですね、その日の活動のエネルギーになるので、朝食を抜くことはやっぱり禁止ですね。
でも1回に食べる量についてはどうですか？
やはり昔から言われているように腹8分目が理想的だそうです。
例えばスポーツやってる選手なんかはそれじゃお腹空いちゃいますよね。
そうですよね、その8分目にしてる代わりにですね、回数を多く食べるように指導してるそうです。ですから3回じゃなくてね、5回ぐらい食べるとかね、
はい、小分けにしてってことなんですかね、はい。でも食事の内容も重要ですよね。
そうですね、基本はね、タンパク質ですね、でタンパク質と野菜を多く摂るように指導しているそうで、うん、タンパク質と炭水化物の割合はですね、3:1、はい、でちょうど牛丼の具がですね、下の米の3倍入っているイメージ、実際は逆になってますけどね。
はい、そうですね、まあ、ご飯は少なめでおかずたくさん。
そうですね、とか肉とか野菜がたくさんですね、こんなイメージですかね、
はい。それ以外の工夫は何かありますか？
果物をですね、完食することでビタミンをですね、高速チャージできるそうです。
ああ、果物私も好きなのでよく食べますね。
そうですね、果物にはビタミンのほかに果糖という糖分が多く入ってますので、すぐに疲労回復に役立つんですね。
最近の果物甘いんですよ。今年もメロン美味しかったです。
運動選手には、ね、どんどん食べてもらいたいんですけど、糖尿病の人はですね、果物を食べ過ぎるとですね、果糖は糖分で吸収がいいんで確実に血糖値が上がりますね。糖尿病の人はですね、野菜はたくさん食べていいんですよ、はい、でも果物は少しにする必要がありますね。
まあ、とにかく私もだんだんこう疲れやすい体になってきてるなというふうに感じています。加齢と疲れは関係するっていうことですね、先生。
そうですね、その通りと思いますね。私も最近だんだん疲れやすくなってきましたけどね。高齢になりますとね、一つ一つの細胞、人間の細胞の塊ですけど、はい、その働きがやっぱ落ちていくんですよね。それで体全体を見てましても、ね、はい、呼吸のとか心臓の働きも落ちますし、実は胃腸も落ちるんですよね。ですから、高齢者になっても男の人でもね、動きが悪くなったりとかですね、まあ、あと、悪玉菌が増えるせいもありますけど、大腸にね、 便秘症が女の人以上に男の人でも増えてくるとかあるんですよ。それから筋力はもちろん落ちてきますよね、うんうん、まあ、したがってですね、いろんなレベルが落ちてくるのでやっぱり回復が遅れんですね、はい、どうしても疲れが取りにくいという体になってきがちですよね。
そうですね。でももう先生、お互いに元気にいきたいと思いますので今日のお話を参考にぜひ皆さんしていただいて、少しでも疲れない体にしていただきたいなと思います。松倉先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿軒、松寿軒リハビリケアセンターの提供でお送りしました。